まり第745号2016年3月号です。待ちに待った3月、頬を撫でる風も心なしか暖かく優しく感じます。庭の陣長下の甘い香りが漂ってきて春が来たと感じます。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は手作りの鬼の面をかぶった園児たち。鬼を退治するどころか今にも泣きそうな顔、怯えた顔の写真です。2月3日南畑保育園で節分の豆まきがありました。消防署の職員が火遊び鬼の紛争で出没、思わず先生にしがみついていました。本当に怖かったんですね。今月の主な内容、特集、騙されないで、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、食のまちづくりフォーラムとなっています。
特集、騙されないで。伊万里市に寄せられる相談で最も多いのは消費生活に関するトラブルです。その中でも、若い年代を中心に全ての年代で多いのがインターネットをはじめとする通信関連のトラブルです。また高齢者を狙った悪質な手口による相談も寄せられており、その内容はますます深刻化してきています。私は大丈夫と思っていませんか。今回の特集では相談の主な内容と年代別件数や特徴、トラブルの事例と対処方法などを紹介します。騙されないために、私たちはどのようなことに注意したり、心がけたりする必要があるのかを考えてみましょう。26年度の生活相談内容。1位、インターネット通信関連、64件。インターネットや携帯電話などによる利用した覚えのない請求、アダルト出会い系サイトなど、通信契約、オンラインゲームなどに関するもの。2位、金融関連サービス、53件。多重債務や債権回収、投資、クレジットカードなどに関するもの。3位、教養娯楽品、33件。新聞の契約や中途解約、学習教材や海外宝くじなどに関するもの。4位、健康食品など25件。健康食品の送りつけなどに関するもの。5位、住居品15件。布団や浄水器などの販売に関するもの。6位以下、ブランドスニーカーやバッグ、アクセサリーなどの購入に関する被覆品。架空請求はがきや利用した覚えのないクレジット請求、頼んだ覚えのない商品の送付などに関するものなど、年間327件。年代別相談では、全年代でインターネット、通信関連が多く、50歳以上はこれに加えて、金融関連サービスも増えています。インターネット通信関連に関するトラブルの事例。アダルトサイトによる架空請求トラブル、ワンクリック請求。インターネット通販トラブル。副業サイトや出会い系サイトによるトラブルがあります。高齢者に多い電話や訪問によるトラブル。60歳以上の人の相談は156件、全体の約半数を占めています。日中家にいることが多い高齢者は電話勧誘販売や訪問販売に遭う危険性が高くなります。金融関連サービス、多重債務、自分の返済能力以上の借金を抱え、その返済のために複 数の消費者ローンや闇金融に手を出し、借金返済が困難になった。対処方法、一刻も早く消費生活センターにご相談ください。突然の電話や訪問によるトラブル、布団の打ち直しや購入、古い布団の打ち直しをするという業者が訪問し、高額な契約をさせたり、以前購入した布団を見て、シミがあるなどと言って、新しい布団を購入させたりする。また、訪問買取、不要品を買い取るという電話があったので、自宅への来訪を承諾したら、指輪などの貴金属を安い値段で買い取っていった。対処方法、見知らぬ業者の訪問は安易に承諾しない。一人で契約せず家族に相談し、必要がなければきっぱり断る。なお、被害を未然に防いだり拡大させないためには家族や周囲の人の協力が不可欠です。日頃から見慣れない商品が大量にないか、不審な契約書がないかなど、家の中や生活状況の変化に注意しましょう。催眠商法によるトラブル、景品をあげる、健康にいい話をするなどと誘って人を集め、会場で日用品などを配り、雰囲気を盛り上げた後に高額な商品を購入させる。対処方法、空き店舗や臨時的な会場での販売には注意する。そういう場所には行かない。さまざまな手口を使う詐欺電話に注意。息子を名乗り、株で失敗した、会社の金を使い込んだなどと言って現金を要求する。市役所などの公的機関の職員を名乗り、医療費の還付金があるなどと言ってATM でお金を振り込ませる。警察官を名乗り、個人情報が漏れている、通帳が偽造されているなどと言って現金や通帳を騙し取る。対処方法、電話でお金を要求する場合は詐欺の可能性が高いので、電話の相手とは話をせずにすぐに切る。非通知でかかってくる電話には出ない。留守番電話機能を利用する。消費生活相談、悪質商法のトラブルに巻き込まれてしまった場合や巻き込まれそうな場合、クーリングオフなどについて専門の消費生活相談員が相談を受け付けています。詳しいことは市消費生活センター、電話 23-2136 へお尋ねください。市では消費生活相談のほかにも各種相談窓口を設置しています。困ったときは一人で悩まず早めに相談しましょう。相談は無料で秘密厳守です。行政相談、第3金曜9時から正午まで。相談員、総務大臣委嘱の行政相談員。内容は国など行政への要望や意見、苦情、暮らしの中で起こる相談。予約制の地方書士相談、電話 23-2133、 第1木曜10時から正午まで。相談時間は1人30分。内容は土地、建物の登記や相続、金銭トラブルなど。不動産相談、第2木曜10時から3時まで。相談員は一般社団法人佐賀県宅地建物取引業協会。内容は不動産、業者や契約、報酬、借地借家、手付金、登記、ローン、価格などに関すること。予約制の交渉人相談、電話 23-2133、 第3木曜10時から3時まで。相談時間1人40分。内容、遺言の作成に関する事項、相続など。人権相談、第1と第3火曜10時から正午まで。相談員、人権擁護委員。内容、家庭内の揉め事や近隣のトラブル、女性・ 子どもに対する虐待や差別、いじめなどの人権問題、佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492 への相談は月曜から金曜8時半から5時15分まで、予約制の法律相談電話 23-2133 第2と第4水曜10時から3時まで、相談時間は1人20分から25分、相談員は弁護士、内容は法的なもの、離婚や相続、売買、賃借問題など民事事件の法律全般、予約制の年金相談電話 0955-72-5161、 毎週金曜9時半から3時半まで、相談員は唐津年金事務所職員。なお、相談日時は変更する場合があります。また正午から1時まではお休みです。出前講座の案内、市は消費トラブルに関して専門の講師を派遣し出前講座を実施しています。地域や高齢者の集まり、学校や社員研修などの場に出向いて悪質商法の手口や対処方法などを説明します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 私たちに相談してください。消費生活相談員の竹山美也子さん。家に不審な電話がかかってきたことはありませんか？私は最近、個人名でアンケート調査に答えてください、無料で商品を送りますという内容の電話を受けたことがあります。電話に出るなり親しげな口調で話を続けるので、知っている人かと思い、なかなか電話を切れませんでした。無料で商品を送ると言われ、やっと勧誘の電話だと気づきました。日頃皆さんには不審な電話はすぐに切るようにと言っていながら、私自身すぐに勧誘の電話かどうか判断できませんでした。不審な電話は突然かかってきます。相手はプロです。被害に遭ったとしても、あなたが悪いわけではなく、恥ずかしいことではありません。まずは怪しい電話だと気づいたらすぐに切りましょう。もしも被害に遭ったら、一人で悩まず周りの人や消費生活センターに相談してください。いずれも問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
インフォメーション伊万里です。春です。移動の手続きは早めにしましょう。市役所は26日土曜から4月3日日曜まで特別開庁します。3月から4月は入学や就職、転勤などによる引っ越しのシーズンで、窓口が大変混み合います。通常の業務時間に来庁できない人は、延長窓口や休日窓口を利用することができます。平日の延長日時、28日月曜から4月1日金曜は午後7時まで、土曜日曜開庁日時、26日土曜、27日日曜、4月2日土曜、3日日曜はいずれも午後1時から5時まで。取扱業務は市民課は窓口業務全般、ただしマイナンバーカードの交付は予約が必要です。税務課では税務諸証明を交付します。なお、住民票の移動手続き、転入転居などは移動した日から14日以内に届け出が必要です。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 あなたは大丈夫。心の健康に気をつけましょう。3月は自殺対策協調月間です。近年、未成年者や災害に遭った人の自殺による死亡が全国的な社会問題となっています。最近、イライラしがち、気分が沈みがち、体がだるい、頭痛が続くなど、 心と体のサインが出たら要注意です。心の健康を保つためにはまずストレス状態に気づくことが大切です。自ら命を絶った人の9割は心に何らかの病があったという報告があり、その病の中で最も多いのがうつ病です。うつ病になると他の選択肢があるにもかかわらず冷静に考えられない状態に陥りやすいため、自殺に結びつきやすいと考えられます。ストレスと上手に付き合うコツ。現代社会はストレスとは切っても切れない関係にあります。自分なりのストレスコントロール法を見つけ、ストレスと上手に付き合いましょう。1、栄養バランスの良い食事。朝食をしっかりとり、間食はなるべく避けましょう。2、ぐっすり睡眠。疲労やストレスで崩れた心身のバランスを回復させます。3、適度な運動。体を動かせば気分がリフレッシュできます。4、ゆったり入浴。ぬるめのお湯にのんびりと浸かれば疲れた心が癒されます。5、笑いと遊び。心の緊張を解きほぐす笑いと楽しめる趣味や遊びは心へのご褒美です。相談機関があります。一人で悩みを抱えていると辛いことばかり考えてしまいがちです。言っても仕方がない、誰に相談したらよいかわからないなどと考えず、信頼できる身近な人や専門家に悩みを相談してみませんか。あなたの思いを伝えてみてください。また病気だと感じたら必ず専門の病院を受診し、回復するまでじっくりと治療することが大切です。治療の第一歩は相談機関や医療機関への相談から始まります。電話相談窓口、佐賀いのちの電話、年中無休、24時間受付です。電話 0952-34-4343。 40歳未満の人を対象としたストレスケア相談が8日火曜10時から市民センターであります。予約が必要です。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 相談機関、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 この記事の問い合わせは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。市民の安全安心の向上を目指して、2月2日伊万里市は九州電力株式会社と玄海原子力発電所に関する伊万里市民の安全確保に関する協定書を、佐賀県と協定書に係る覚書をそれぞれ取り交わしました。協定書には九州電力が原子炉の変更や廃止、放射性廃棄物の輸送計画の策定などを行う場合、市に対して事前に説明することや、その内容に対して市が意見した場合は誠意を持って対応することを明記、さらに発電所内で基準を超える放射線量が検出されたり、原子炉施設が故障したりした場合などは、九州電力は市に対して直ちに連絡する義務を負うほか、県が実施する発電所の立ち入り調査への同行や、因果関係が認められる農林水産物などの被害の補償なども盛り込まれています。また、覚書では、県と九州電力で結んでいる協定事項を運用する際、県は市の意向に十分配慮することや、市は県に対して立ち入り調査を行うよう要請できることなどが明記されました。今後、市はこの協定と覚書内容を確実に運用しながら、市民の安全・安心の向上に努めます。問い合わせ先、防災危機管理課、防災危機管理係、電話 23-2130。 パブリックコメント、市民意見提出手続き制度。 公共交通は車を運転できない高齢者や学生などが生活する上で必要不可欠な移動手段です。しかし自動車の普及や人口の減少などが急速に進行し、市内のバス路線の利用者は年々減少しています。路線を維持するためには赤字額の補填が必要であり、現在多額の補助金の投入を余儀なくされています。そこで市内の公共交通網が将来にわたって持続可能で利用しやすいものとなるよう、市は今後の基本方針などを示した計画を策定します。より多くの市民の意見を参考にするためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。意見の募集期間は24日まで。問い合わせ先、地域振興公共交通対策係、電話 23-2114。 28年度地籍調査事業、畑津町の辻、畑津、中山、小葉、筒井、伊能の各一部を調査します。調査開始から完了まで約3年間かかります。地籍調査事業を決められた期間内で正確に進めるためには、土地所有者の相互の信頼と合意によって協会を決定してもらう必要があります。土地所有者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、地籍調査課、電話 23-2192。 お知らせします。行政評価。行政評価とは、市が提供する行政サービスについて市が行う必要があるのか、どのような成果があったのか、かかったコストは妥当かなどの観点から自己評価を行い、そこで明らかになった課題を次の事業活動に生かしていくという行政経営の手法です。27年度は前年度に実施したすべての施策や事務事業について評価を行いました。また今年度に実施した市民アンケート調査で得られた満足度などを成果指標に反映し、市民感覚で客観性のある評価に努めました。成果指標とは、施策や事務事業の達成目標を数値化したもので、その実績を見れば行政サービスがどのくらい機能したのか知ることができます。今年度に行った評価では、目標を達成することができた施策は半数以下にとどまりました。今回はその中から5つの施策を抜粋し、成果指標とその達成度について紹介します。施策の名称、高齢者支援の充実、成果指標、高齢者支援に関する市民満足度、達成度 76%、障害学習の推進、図書館貸し出し資料数 93%、 工業の振興、工業製品出荷額 104%、 防災の推進、行政区ごとの防災マップ整備率 100%、 男女共同参画社会の形成、女性委員の選任率 95% となりました。問い合わせ先、企画政策課、行財政改革推進室、電話 23-2124。 市長雑感、伊万里市長塚部義和、休校。1月下旬、記録的な寒波の影響で伊万里は大雪に見舞われました。私自身、これだけの積雪は記憶にありません。暴風雪や路面凍結によって交通機関は完全にストップし、市内の学校は臨時休校になりました。これまで大雨や洪水、台風の接近による休校はあっても、雪の影響では珍しいことです。私が子どもの頃、雪の日に登校するときは、母が夜鍋をして毛布のはぎれで作ってくれた防寒用の三角頭巾をかぶっていました。そのぬくもりは今も忘れられません。 今回の大雪は夜半からしんしんと降り続いていました。朝起きてみると辺り一面は銀世界。同様、雪の一節に、雪やこんこ、あられやこんこ、降っても降ってもまだ降りやまぬ、犬は喜び、庭は駆け回り、猫はこたつで丸くなるとありますが、我が家の座敷犬は駆け回るどころか雪景色に驚き、後ずさりして庭に出ようとしませんでした。そうしているとあちらこちらから聞こえる子どもたちの歓声。そっと外を覗いてみると、近所の家々の庭先には雪だるまが並んでいました。子どもたちはめったにない臨時休校で得した気分になったのもつかの間、一夜にして平常から非日常に変わったことで、どう過ごしていいかわからない面もあったでしょう。でも家の中に閉じこもらず、思い思いにケイトの帽子をかぶり、外で雪だるま作りに興じる姿は、今も昔も変わらないように思え、なんとなく安堵した雪の休校日でした。3月は卒業シーズン。いろいろな思い出を胸に子どもたちは巣立っていきます。庭木は風雪に耐えて美しい花を咲かせ、やがて立派な実をつけます。これから子どもたちには、さまざまな困難が待ち受けていると思いますが、雪を困難と思わずに、戯れるその心で大きく成長してほしいものです。塚部市長でした。
教育と文化です。2月2日、市民図書館で山城町の松永和弘さんの絵本目録贈呈式がありました。21年から毎年、山城町と東山城町内の保育園や小学校に絵本を寄贈していて、これまでに送った絵本の数は472冊。今年度は山城町内の保育園と小学校に加え、市民図書館に25冊を寄贈する予定です。この功績に対し、この日塚部義和市長が感謝状を送りました。みんなで考えよう、人権童話問題。あなた自身の問題です。想像してみてください。自分の子供が戦争に行き死亡してしまった時のことを。あなたは戦争によって子供を殺されたと嘆き悲しむことでしょう。この殺されたという言葉は、自らを被害者と捉えた表現です。一方、同じ事実でも、戦争で子供を殺してしまったと悔やむ人もいるでしょう。これは子供を戦争に行かせてしまった、命を助けてやれなかったという自分の無力さを責めており、自らを加害者として捉えた言葉です。そもそも私たちは戦争が起きてしまったとは言いますが、戦争を起こしてしまったとは言いません。誰も自分の責任だと思っていないからです。確かに私たちには直接的に戦争を始めるという大きな権限はありません。しかし、何も考えないまま他者に任せきりにして日々を過ごしていると、気づかないうちに重大な事態に巻き込まれてしまうかもしれません。ですから、自分は傍観者ではなく当事者であると常に意識し、自らの判断で行動することが重要です。人権問題についても同じです。最も大切なことは、すべての人が自分は人権問題の当事者であると自覚することです。郷土の文化財、伊万里鍋島ギャラリー所蔵、初期鍋島特集、その後、色絵七宝輪花さらさ紋皿。鍋島焼は有田の岩屋豪地から大川内山の日報社下釜跡に生産拠点を移して、1660年から70年代にかけてこの釜跡で焼かれ、その後大川内山に新たに築造された御用釜跡に引き継がれ、明治3年まで続きます。大川内山の御用釜で生産が開始された
1680年代以降は幕閣や大名たちが将軍をもてなす機会が増加しました。そのため将軍へのもてなし用の食器類の需要が高まり、鍋島焼きの質や生産量も変化したと言われています。質的には描く線が精緻になり、色絵の輪郭線を染め付けに統一するなど厳密な規格が作られました。これ以降に生産された鍋島焼きを盛りの時期、盛期鍋島と言います。色絵七宝輪郭さらさ紋皿は初期鍋島の色絵の変形皿で、染め付けの爽やかな幾何学紋を色絵の七宝紋で囲み、中心に花火し、四方には唐草が描かれています。代わってみんなの広場です。1月19日男性が料理を作るきっかけになればと、市民センターで男の料理教室が開講し、市内の60歳代を中心とする14人が受講しました。1月23日伊万里玉屋で伊万里観光いろはかるた第9回市内小学校交流大会がありました。伊万里ロータリークラブが毎年開催しているもので、10校から16チームが参加しました。1月28日 JA グループ佐賀と県柑橘特別対策事業委員会から県産温州みかん佐賀美人約5500個が贈られ、学校給食に提供されました。1月31日市民センターで市ふれあい障害者文化祭とふれあいコンサートがありました。障害者障害児の作品展示や発表などを通じて、障害者の自立と社会参加を促進するため、市ふれあい障害者文化祭実行委員会と市手をつなぐ育成会が毎年開催しているものです。コンサートでは伊万里中学校吹奏楽部や障害者施設など9団体が演奏や歌を披露、観客たちは終始温かい拍手を送るなど、障害への理解を深めた一日でした。2月7日市内で緑化活動に取り組む山城みどりの少年団が伊万里湾大橋球技場内にソメイヨシノ30本を植樹しました。この少年団には山城西小学校の1年生から6年生12人が所属、植樹は今年4年目で、市ソフトボール協会も毎年協力しています。2月9日牧島公民館で伊万里警察署員で結成された劇団イナッシーが、高齢者に偽電話詐欺や交通事故の防止を呼びかける寸劇を上演し、老人クラブ会員約70人が参加しました。2月12日来年春就職予定の市内と近郊の高校2年生を対象に、伊万里迎賓館で20社による合同説明会が開かれました。伊万里市が製造業や卸売小売業などの企業のほか、医療機関などに呼びかけて実現したもので、自治体が主催するのは県内初。参加した約100人の生徒たちは各社の担当者から説明を受け、メモを取りながら熱心に聞き入っていました。
ほがらかページです。2月3日市内の保育園で伊万里有田消防組合の職員と園児たちが節分の豆まきを行いました。南畑保育園では消防東分署の職員が扮する火遊び鬼と風邪ひき鬼が出没、園児たちはあまりの怖さに豆を投げるのも忘れて泣いたり逃げ回ったりしていましたが、豪華キャラクターキュート君の応援を受けて勇気を振り絞り、力いっぱい豆を投げ、見事に鬼たちを追い払うことができました。またこの日は伊万里神社で節分祭が行われ、今年の干支猿年生まれの年男と年女が豆をまいて一年の 無病息災を祈りました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内2人の高齢者を塚部市長が訪問し、記念の百寿メダルを贈呈しました。2月15日は大川町の目崎三好さん、若い頃から米や梨、みかんなどを作ってきたそうで、梨園の消毒作業は79歳まで現役で消毒器を自在に扱っていたとか、タバコは吸わず酒も少々たしなむ程度で、温泉に入るのが何よりの楽しみ、今も一人で週2回は足を運ぶそうです。長生きの秘訣は人と交流して楽しく笑い合うこと。2月18日は新店長の原田和恵さん、手先が器用で若い頃に学んだ和裁の技術を生かし、自宅で内職をしていたそうです。好きな食べ物は魚介類や果物、日頃からアジの南蛮漬けを作ったり、庭でキウイフルーツを育てたりしていたとのこと。長生きの秘訣は何事もおおらかに、体に良いものを食べることだそうです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその24。今月は春の訪れを感じる旬の味覚、菜の花のからし醤油和え。食育ワンポイント、菜の花は一足先に春の訪れを感じさせてくれる野菜の一つで、おひたしや和え物、天ぷら、炒め物としておいしく食べられます。最近はスーパーなどでも買うことができます。菜の花をおいしく調理するコツは、熱湯で手早く湯がくこと。少し苦味はありますが、旬の味覚を楽しめます。我が家のアルバム、大川町カーバルの池田光一さんとひろみさんの長女なおちゃん、4歳11ヶ月。私は運動が得意なの。いつも幼稚園で体操やかけっこしてるんだ。もちろんお勉強も頑張ってるわ。最近はおうちごっこにもハマっている。元気のもとはお母さん手作りのたらこスパゲティ。すごくおいしいのよ。お母さんから一言。泣き虫で甘えん坊のなおちゃん。でも持ち前の負けん気で頑張って。スイミングも楽しんでいこうね。家族で応援してるよ。伊万里のヤング大川、南が丘の松田有沙さん24歳、橘町の堀田病院に勤務し、医療事務で患者様の受付や電話応対、会計、処方箋の入力などしています。大変なことは書類の作成と整理です。月末のレセプト点検は根性仕事です。心がけていることは、どんなに忙しい時でも患者様への笑顔は忘れません。自己 PR、 いつも笑ってるねと言われますが、根は真面目です。あと、もうすぐママになります。趣味は食べ歩き、特技は暗記すること。市民への一言、悩みのある方はお気軽にご相談ください。スポーツです。1月31日、冬の松浦寺を舞台に健脚を競う東西松浦駅伝大会が、有田町東庁舎から唐津神社までの8区間 59.8 キロで開催されました。三湖伊万里は序盤で出遅れたものの、3区と4区で区間賞の走りを見せ、3年ぶり11回目の優勝を飾りました。市卓球選手権大会が1月17日、国見中学校でありました。 2月6日、国見大野球場で中学生野球教室がありました。イマリガス株式会社が主催したもので、福岡市の西部ガス硬式野球部が講師として招かれ、参加した市内外の実行約140人の子どもたちに直接指導しました。第46回市スポーツ少年団剣道交流大会が2月7日、国見台武道館でありました。3月の市民スポーツの案内です。13日日曜、市長旗争奪拡張対抗卓球大会とラージボール大会が9時から国見台体育館で、20日祝日、伊万里スプリングスポーツデー、伊万里爽やかスポレク祭、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが8時半から国見台体育館ほかで、21日月曜、国見台陸上記録会が9時から国見台陸上競技場でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。6日日曜、東山城町民ニュースポーツ大会が8時半から国見中学校で、大坪地区ラージボール卓球大会とニュースポーツ大会が9時から伊万里中学校で、日陽の里ふれあいウォーキングが10時から大河内町内で、11日金曜、大河内町民スポーツの日ペタンクが午後7時から大川運動広場で、27日日曜、ハタツオーク2016が8時半からハタツ町内でそれぞれ予定されています。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。視覚障害者に関する相談が月曜から金曜の9時から5時まで、佐賀市にある県立盲学校内目の支援センター UI であります。対象者は年齢不問、見えにくさや見えないことなどによる悩み不安を持つ人、またはその家族など。なお、盲学校への転入学を前提とするものではありません。問い合わせ先、佐賀県立盲学校、電話 0952-23-4672、固定資産縦覧帳簿の縦覧と課税台帳の閲覧ができます。詳しいことは税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。入院などの高額な診療を受けるときは、限度額適用標準負担額減額認定証の交付を加入している医療保険者に申請してください。医療機関で認定証を提示すると、一月の医療機関などへの支払いが一定の金額、限度額になります。認定証を提示しない場合は、一旦自己負担した上で、加入している医療保険者に申請して、認められれば限度額を超えた分が支給されます。所得区分によっては申請の必要がない人がいます。詳しくは加入している医療保険者に相談してください。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 後期高齢者医療保険料の納付方法は、年金転引、口座振替、納付書の3つがあります。詳しくは長寿社会科医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。総歳費の支給申請、国民健康保険と後期高齢者医療保険では、亡くなった被保険者の葬祭を行った人に対し、葬祭費3万円を支給しています。受給には申請が必要で、期限は2年以内です。まだ申請していない人は、早めに手続きしてください。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。パブリックコメントの結果、第2次伊万里市環境基本計画案に対する意見募集の結果、 意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは16日水曜10時から市民図書館であります。3月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は23日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 1月23日から25日の寒波、大雪により市内では多くの家庭で水道管などの破損による漏水が発生しました。この漏水では申請により水道料金などを減免する場合があります。申請期限は4月28日。詳しいことは管理課営業係、電話 23-5400 へお尋ねください。童話問題を口実に企業や個人などに不当な要求や高額な図書などの購入を強要するエセ童話行為に注意。相談先、人権童話対策課、電話 23-2190。 協会憲法の健康保険料率が改定されます。詳しいことは全国健康保険協会協会憲法佐賀支部、電話 0952-27-0612 にお尋ねください。あなたの肺年齢を測定してみませんか。最近死亡率が高まっている慢性閉塞性肺疾患の早期発見予防に役立ちます。27日日曜10時から3時まで JR 伊万里駅東駅ビル2階のギャラリーであります。問い合わせ先、NPO 法人はがくれ呼吸ケアネット事務局江口さん、電話 080-2794-3580。 婚活イベントが20日祝日にあります。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950 です。童話教育担当の社会教育指導員を募集します。非常勤嘱託職員です。募集期限は15日。詳しいことは教育委員会障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186 へお尋ねください。3月の行事予定、市民センター盲目のピアニスト前川由美さんのトーク&ピアノライブチャリティーコンサートが5日土曜3時からあります。伊万里小学校コーラス部のバレンタインコンサートは6日日曜1時半からです。市民会館、伊万里高等学校吹奏楽部定期演奏会が21日月曜2時からあります。伊万里中学校吹奏楽部定期演奏会が27日日曜1時半からあります。浄水器の点検商法に注意。点検商法とは、浄水器を無料で点検するといって自宅を訪問し、点検後にサビが多いので買い替えた方が良いなどと消費者の不安を煽り、新たに製品を購入させる手口です。無料と言われても安易に業者の訪問を許可せず、また特別に値引きするなどと言葉巧みに契約を迫られても、必要なければきっぱり断りましょう。その場ですぐに契約せず、一旦帰ってもらい、家族や周囲の人に相談してください。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
食のまちづくりフォーラム、2月7日立花公民館で開催され、食育講演会、味わい物産展や食育体験、健康コーナーなど多彩な催しが行われ、多くの家族連れでにぎわいました。子どもたちの明るい笑顔の写真がたくさん載っています。 人の動き、2月1日現在、男2万7004人、女2万9293人、合わせて5万6297人で、前月に比べ42人減っています。なお、世帯数は2万2799世帯で、2世帯増えています。これで広報伊万里3月号を終わります。
弥生3月。この時期になるとひな祭りの歌が聞こえてきます。遠い日、実家の母が長女の初節句の祝いにと段飾りのひな人形を送ってくれました。長女次女とそれを楽しく飾りました。また孫の節句にも丁寧に並べてお祝いしました。その彼女らも長じて我が家から巣立ち、今玄関には焼き物の お代理様とおひな様が寄り添って仲良く並んでいます。